おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千晶です。
そしてなあさんこと今井直美です。
なあさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて私たちが今いますのは、
はい、
美浜町と日高町のちょうど境目にあります、
うん、
西山ピクニック緑地というところにいます。
はい、
ちょっと涼しいですよね。
うん、そうなのよ、
うん、
ね、下で感じた空気と、
はい、
で車で上がってきてドアを開けた瞬間、うん、あれこのちょっとの間にひんやりしてるじゃないかと。
そうなんですよ、
ねえ、嬉しい。
嬉しいですよね。だってずっとずっとね、
うん、
夏暑くて汗だらだらだらだらかいてもう早く涼しくならないかなって思いながら過ごしてきたんですもん。
まあ暑いけどね、でもこの風が気持ちよかったりとか、
はい、
今日はなんかそういうちょっと涼しくなれるというか、
う
ん、そういうところを紹介できると聞いておるが。
やった楽しみですね。
楽しみ楽しみ、
ね、で、なおさんとのコンビなんですけども、はい、先月に続いてということになります。
よろしくお願いします。
もうなんだか鉄板コンビになりつつありますね。
イエーイ
楽しみですね。
楽しみ。
じゃあそれでは行っちゃいましょうか、
はい、
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます。角藤紗恵子です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り今回の旅人は先月に続き三浦千晶さんと今井直美さんです。猛暑となった8月女子2人は涼を求めて美浜町と由良町を巡ります。公開中の映画ソワレのロケ地も少し訪ねますよ。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さてこちらの西山ピクニック緑地なんですけども、
うん、はい、
ちょっと高いところにありまして、
なんか見晴らしがいいんだってね。
そう、いろんなものをですね見下ろすことができるんですよね。
いいね。
そうなんです。
今ここに地図があるんですけど、
はい、うんうん、
円珠ヶ浜、海猫島、日の岬と、
はい、うん、
こういったあたりの風景がここから一望できるのかな、はい、
できると思うんですよ。
あ、じゃあちょっと
見てみましょうか。
はい、展望近づいていきましょう、はい、
あ、でも耳を澄ませばちょっと波の音聞こえてきません？
聞こえてくるけど、
はい、
真っ白じゃん。
そうなんですよちょっと今日は霞んでおりまして、
なんか
見えない。真っ白なんですけども、でも逆に、
うん、
自然のミストをですね、
うん、
私たち今感じているわけですよ。
そう、この感じが気持ちいいのは気持ちいい。
確かに気持ちいいことは気持ちいいですよね。
しょうがない。そこに浜があるのを想像しつつ、
はい、
この気持ちよさを浴びつつ、うん、波の音を聞くでもさ、
うん、
高台から波の音が聞けるっていうのもまたいいね、
は
い、
そうなんですよ。で、なあさん、ちなみにこの辺りっていうのは、
はい、
なあさんのふるさとというか。
そうなんですよ。父が日高川町、
うん、
で母が御坊なんで、
はい、
子供の頃それこそ産湯の海水浴場よく連れて行ってもらったりとか、円珠ヶ浜はサイクリングで。
あ、そうですか。
よく行きました。なんで今日はそういう懐かしい場所にも出会えるかなと思って、うん、
あ、いいですね、
うん、
皆さん幼少期の頃思い出すかもしれませんね。
泣いちゃうかも。
やーん何年ぐらい前ですか？
ま、10年、
10年ぐらい前ですね。そうですね、はい、そういうことにしときましょう。
行きましょうかね。
はい、行きましょう、
はい、あ、涼しい、気持ちいい。
というわけで涼しい絶景から旅を始めようと、美浜町と日高町の境の高台にある西山ピクニック緑地を訪れましたが、低い雲の通り道になっていてどっちを向いても視界は真っ白。でも自然のミストに包まれ涼しさを体感できました。続いては探検スポットで涼を感じに行きます。
続きましては由良町にあります嫁衣鍾乳洞にやってきました。
私ね、
はい、
子供の頃、うん、よく連れてきてもらったんですよ。
あ、ここに？
ここにいとこたちと来たりとかして、うんうん、でひんやりするじゃない、
うん、
私この大好きだから、
うん、
でも大人になって、
はい、
ちょっと忘れてた。
忘れてました？
うん、だから今日ここに来るって聞いて、
はい、
って、いろんな記憶が蘇って、今すごいテンション上がってます。
覚えてます？じゃあ全然覚えてないですか？
覚えてます。この入った感じとか。うんうん、なんか今まだ今から入っていくでしょ、うん、楽しみ
ね。上にですね、はい、嫁衣鍾乳洞って書いてある看板の前で今喋ってるんですけども、はい、私たちが喋ってる声が反響してるんですよね。
響くね、響くね。できっと涼しいよ。
いや絶対そうです。
もうすでに冷気が来てます。
そうなんです、冷気がぐんぐんぐんぐん来てますからね。
今日のテーマにぴったりですよ。
わー楽しみ。
じゃあひんやりしに行こう。
はい、行きましょう。
このちょうど入り口から鍾乳洞に向けて階段を降りていく感じね。
はい、
これちょっと行く。
おお、あひんやり。
一歩進めるごとに、はい、あぐんぐんやこい。
あ私あのノースリーブなんですけども、うん、腕もだいぶ冷えてきました。
この冷気を下からちょうどこのトンネルの中から冷気がどんどんどんどんやってくるね、
はい、自然の冷蔵庫な感じですね。
あ、ほんと。あ、気持ちいい涼しさだわこれ。
涼しい。
いや、このひんやりした中に入ってまいりまして、はい、うん、地図があるね。案内図
ありますね。
面白い。へー、今入り口入ったところで、はい、あとそれぞれこう名前がついてるんだね。あ、
そうですね、石の名前ですかね、
うんうん、なんかほら小銀河もある。
あ、さざ波石とか
かっこいい。あ、じゃあ早速
行きましょうかね、う
ん、見て、あ、さざ波は見えてる、見えてる。
さざ波は上からなんかピチョピチョと、
はいはい、
落ちてくるものがありますね。
そこに石柱があって、
はい、
でこうちょっとすごくなんか探検感あるね、
しかも、うん、この石を触ると、はい、ひんやりして気持ちいい。
これもでこれがさ、はい、触れるってすごいね。
そうですよ。
これもだから言ったら、まあ、鍾乳洞というか鍾乳石、はい、ね、
うん、冷たい、
ね、分かれ道に来ましたね。
そうですね、
面白いな、うん、で順路って一応書いてあるんですけど、また狭いよ。
すごく狭いですよ。
ますます探検感がこう。
うわ、普通に歩いて通れますか、うん、そこ。
まあ多分通れるけど、ちょっと体を横にして、ちょっと
ねじっていかないと。
うわ狭い。
狭い。狭い。大丈夫ですか？大丈夫ですか？
大丈夫は全然大丈夫です。頭打たないように。
わ狭い。これ
も狭い。狭い狭い狭い狭い狭い。カニの横穴。あ、だから
カニ歩き
みたいになって歩くから。
カニ歩きをして。
そうだわ。
カニの横穴っていうんだ。
ちょっと楽しい。あ、ここすごい狭い。
狭い狭い。
狭い狭い。よ
いしょよいしょ
よいしょ。
カニ歩きカニ歩き。
これはカニになるわ。
カニ歩きカニ歩き。
あ、綺麗よ。
由良町の嫁衣鍾乳洞は全長100メートルほどの小さな鍾乳洞です。ベル向き2億5000万年以上前の石灰岩の洞窟です。鍾乳洞を楽しむというより狭い洞窟を楽しんでしまっている女子2人です。でもこの狭さが魅力で鍾乳石を触れるんです。しっとりひんやり、皆さんもぜひ体感してください。
で今多分、まあ、一番入り口から奥というか、はい、玉石の間
って書いてありますね、
はい、うん、広場じゃないけどちょっとしたこう空間になってますよね、はい、うん、玉石というのが置いてるよ。
丸っこいですよね。
大きい恐竜の卵みたいな、うんうんうんうん、まあ茶色いんだけど、はい、この神秘的な色の玉石は嫁衣鍾乳洞の石灰岩を磨いたものです。
お、
2億5000万年昔のものです。
何？
すごない？
マジですごいですね。
すごい綺麗ね。でもやっぱり磨いたらこんなトゥルトゥルするんだ、
いや2億5000万年ってどんな時代だったか全然想像ができないんですけど。
全然わかんない。そんな頃からあったわけだよね、
はい、
この辺の場所というかね。
いやーすごいなー。
その長い時間かけてさ、うんうん、いろんな形が作られてるんだね、うん、
なんか歴史を感じますね、
うん、面白い、うん、やちーたん、
はい、
鍾乳洞楽しかったね。
楽しかったですね。
ぐるっと回って今、
はい、
このなんていうんですか、入り口というか出口というか、
もうすぐそこに入り口というか出口がありますね。
セミの声も聞こえてきましたね。
そうですね、まだ戻りたくない。
ちょっと名残惜しいけど、
はい、
今からこの階段を上がっていくと、うん、まあそれこそ
なんか現実の世界にも戻っちゃう感じですよね。
いろんな意味で現実と、はい、そして、うん、あったかい空気が待ってる。
待ってると。じゃあ戻りますか。
戻りましょう。
現実の世界に、
はい。
を出ると絶景が広がっていました。
あったかいのはあったかいんですけど、鍾乳洞効果か、まだ激熱じゃない、ね、体がちょっとひんやり、
太陽の光がなんかちょうどいい感じですね。
ちょっと許せますね。
で、
はい、あのさっき、はい、景色見えなかったじゃん。
そう、西山ピクニック緑地では残念ながらちょっとね見ることができなかったんですけども、ここはドーン、
よかった。海が綺麗だ。
綺麗ですね、キラキラしてますよ。海が
キラキラしてる、夏の海。
海もずっとずっと遠くの方まで見えますよ、
はい、見えますね。
見えますよ。
あ、
気持ちいいですね。
うん、うん、でさあちーたん、はい、ちょうどあの目の前に島が見えてて、うん、
大きな島がありますね。
そう、私あれ何島かなって今思ってたんですけど、はい、うん、前に一緒に女子旅に来た時に、はい、スヌーピーみたいなこう犬がちょんと座ってるように見える岩、はいはい、島があったじゃん。
ありましたね。
あれだって、
角度が違うと全然スヌーピーじゃないですよ。
お尻お尻。
あれはじゃあスヌーピーのお尻なんですね。
そうそうそう、今そっちから見てるっていう。
あ、
大きいね。
大きいけど可愛くない。
しょうがないじゃないですか。
まあそうですね、角度が違いますからね、うん、
いやお尻と思ったら可愛いよ。
あ、そうか、
プリンって、
うん、
あっちに顔がある。
あ、可愛い。
嘘くさい。
今度は食事です。由良町のご当地丼を紹介するどんぶりーマンシリーズ、以前にもこの番組で紹介しましたが覚えていますか？今回は由良ちゃんぽんをいただきます。暑い夏だからこそ体が求めるこってり系、お店でお話を伺います。
なあさん、
はい、
もうお腹がいっぱいでございます。
お腹いっぱいの、今日は、はい、涼しいものを探そうって言ってたけど、
はい、
暑い時に暑くて美味しいものを食べるってこれまた元気出るよね。
そうなんです。今私たちは由良町にあります大川というお店にお邪魔してるんですけども、はい、もうお腹いっぱい由良ちゃんぽんを食べちゃいました。美味しかったですね。
美味しかった。
もう器もこんな大きくって
こんなって分かんない。
こんな大きくって
もうたっぷり
でしたね、
うんうん、安いね、そう考えたらね。
そうなんですよ。で今私のお隣には、
はい、
お店のですね大川博之さんに来ていただきました。ごちそうさまでした。
ありがとうございます。
これお店がねお好み焼きの大川ってお名前で、
はい、
もちろんお好み焼きもやってらっしゃって、はい、昔からちゃんぽんもやってたんですか？
いや、もう最初はお好み焼き屋だけだったんですけど、
はいはい、
ご飯物ないんかってよく言われてて、でなんかないかなと思ってて、でお父さんが中華料理屋さんへ修行みたいなの行って、で十何年か行ってそっから覚えてきて、で家でこの中華もやりだしたんですよ。
それは自分の家の幅を広げるために。
あ、そうです、それ
も中華を学びに、
はい、お父さんはもともと大工やってたんですけど、そう、畑違いなんですけど、でも年行ってずっとやっていくにはちょっともうこういう方がいいかなみたいな、で行ったんです。
由良ちゃんぽん、どこが一番その、うん、ここ注目ってとこありますか？
まあちゃんぽんって言ったらその長崎ちゃんぽんとかよくみんな、
はい、
あの豚骨っていうかな、白い、うん、とろみのついてないちゃんぽんなんですけど、はいはい、こっちっていうか関西ちゃんぽんっていうかそのとろみのついた醤油ベースの野菜いっぱいのちゃんぽんなんですよ、
うん、
だからそこ一応売りにしてて
あんかけ、
うん、あんかけで、うん
う
ん
う
ん、
夏だとちょうどもう汗もたくさん出てやっぱ塩分欲しくなるんで、うん、ちょうどああいう味のちゃんぽんだとすごく体に染みますよね、う
ん、で暑いけどみんな汗かきながらもう食べてるから、
汗かいて食べたい。そう、で冬は冬絶対ね、
うん、でも体温まりますからね。
あんかけはもうずっと温かいから。
そうですね、はい、で、あの量がちょっとねすごいびっくりしたっていうか、い
や、あれでお値段考えたらちょっと大盤振る舞いすぎません？
いや、そんなこともないです。昔からでもあんな感じでやってるんで、でも女の人とかはその初めて食べる人はすごいボリュームこんなに食べれるかなって言うんやけど、食べてみたらあ食べれたわ、野菜ばっかり、
野菜ばっかりやから、
あ食べれたみたいな、
大満足よ。で今その由良ちゃんぽんっていうフレーズが出てきましたけど、これは前からあったんですか？
いや、これも去年、
去年、
はい、一応ちゃんぽんはもともとあって、で由良に中華料理は4軒かな、あって、でその4軒で 町がご当地ちゃんぽん作りたいなっていうので、ちょっと協力してくれへんかなって言って、で、あ、分かりましたって。で、4軒あるうちの2軒は高齢の人がやってるんで、はい、お店が忙しくなったらちょっと大変やからごめんなさいっていう。で、2軒だけ、その半分2軒だけで、じゃあやりましょうかって。で、やりだしたんです。
じゃあなんかその、ゆらちゃんぽんっていう共通のルールみたいなものはあるんですか？
あ、それはやっぱりその、とろみのついたあの醤油ベースで、うん、うん。で、あと具材はまあ、その店によって違うんですけど、うん。ベースは決まっていて、で、これゆらちゃんぽんっていう風にやってるんですけど。
じゃあ食べ比べもありやし、
ま
あ、
そうですよね、
これまだ1年ということやから、
あ、そうですね、
ゆら行ったらゆらちゃんぽん食べなっていうのがこれからどんどんね、定着していくんじゃないですか。
そうですね、結構遠いところからもいらっしゃいます。
あ、結構もうその白崎の海洋公園によく来るんで、みんな他府県からいっぱい来るんで、近畿県内も結構来てるん で、でそこであのパンフレットとかも置いてもらってるんで、そこ行った帰りにここで食べて行ってくれる人がすごい増えて、
めっちゃいいわ。
でもお腹もいっぱいになるし、もう大満足ですよね、うん、はい、本当に。
いやで、今実はお父さんと一緒にやってらっしゃるということで、はいはい、これからもなんか美味しいものをいっぱい作って、はい、美味しかったです、
ありがとうございました。
浜町の円珠ヶ浜に向かいます。まずはその近くの三崎神社にお参りします。
さてなあさん、
はい、
円珠ヶ浜近くにあります三崎神社にやってきました。
やってきました。さっきね、美浜町ここは見てほしいマップみたいなのを見ていたら、うん、はい、そこにまあ非常に歴史があるとして名前が載ってたんですけど、うん、うん、私ね、よく円珠ヶ浜に遊びに来てたんですけど、ちゃんとここで手を合わせたことなかったかも。
そうですか、
うん、ちょっとね、浜から歩いてきたところにありまして、はい、うん、いいね、
いい雰囲気の神社ではありますよね、うん、ここ
鳥居をね、こうくぐって、うん、はい、で手を合わせた後、はい、ふと横を見ると県指定文化財、うん、天然記念物ウバメガシの老樹、
うん、目の前にありますけども、
はい、まあ、ウバメガシ生命力が強い木としても知られている、うん、うん、まあ、和歌山県の県の木でもあるんですけど、はい、うん、うん、見て見て見て、これ、
え、あ、樹齢は1150年以上と推定されると書いてあります。
書いてありますよ、
はい、
これが、まあ、昭和33年の時にそう言われてるってことだから、うん、もっとだよ。もっとですよね。
本当だ。
なんかまあそういう、はい、残ってる歴史によると、はい、859年に庭の木としてウバメガシ数百本を植えたという記録が残ってると、うん、でその中の一本じゃないかと。
じゃあその中でも、うん、よりすぐりの生命力が強い木ってことですよね。
そうだね、
うん、
うん、そんな中で生き延びてる一本ですよ。
ありがたいですね。
いや、なんかね、風格があるし、うん、でこう大樹っていうのともちょっと違う、
うん、
ありがたく思うね、
まあ、とにかくすごく生命力がある。
あ、ちょっとパワーもらっと
こう、ね、パワーもらいましょう、もらいましょう。
ちょっとこう、
浴びましょう、浴びましょう。
ちょっと遠いですけど今、
うん、浴びましょう、浴びましょう、
はい、触るのは恐れ多いんで、
ちょっと空気を、
空気だけ、うん、
感じて
感じてね。いや、でも見た感じもすごいかっこいい、
うん、うん、うん、なんか渋いですよね。
渋い、
うん、渋い、
ちょっと複雑じゃん、
うん、
なんか絵描きたいね。描けないけど、
は
い、
私も絵は得意じゃないですけど描きたい感じはしますね。
絵描く人だったら描きたい感じの、うん、はい、非常に特徴のある素敵な木です。
いやね、立派なね、木でしたよね。
木もね、はい、いいし、なんかこう、やっぱありがたい気持ちになるね。
まあ、神社自体からすごくパワーもね、うん、もらいましたよね。
うん、戻って。
おぉ、なあさん、あの、鳥居があるんですけども、
はい、
その鳥居の向こうに、
海が、めっちゃかっこいい、綺麗。
見えて、
まあ、私たちあっちから来たわけですよ、
はいはい、
海から鳥居をくぐってきたんだけど、はい、反対から見た景色がまた素敵ね、うん、
すごいですね。これ写真撮りたい、
うん、
このインスタ映えしそうな感じ
する、うん、こう鳥居があって、もう一つ向こうに鳥居があって、 その向こうに広がる海、うん、
すぐ海みたいな感じで、
じゃあまた写真撮り合いっこする、すごい、どっちがいい写真撮れるか。 私ですね。でその風景を楽しみながら、はい、取りくぐって、うん、今度は円珠ヶ浜に行きますか。
行きましょう。はい、行きましょう。
から海へと続く一本道、絶景です。女子2人はスマホで写真を撮りながらゆっくりと歩いていきます。ふるさとが近い今井さんは子供の頃から大好きな場所だったという円珠ヶ浜。ここは砂利の浜ですぐに深くなるということから泳ぐことはできませんが、長く弓なりに続く海岸線と波、その青と白が美しく、砂利を転がす音が何とも涼やかです。
先ほどの三崎神社から、
はい、
円珠ヶ浜、もう海はもうすぐそこ。
そこです。歩いてやってまいりました。
歩いてきましたね。
いや、どんどんこう磯の香りと波の音が近づいてきて、うんはいうん、私もこの円珠ヶ浜の広い感じと波のちょっと力強い感じが大好き。
今日はちょっと風も強いので、うん、波もね高い感じがしていいですね。
これずっと見とける。
でもずっと見てきましょうか、このまま。
あ、そうします。
そうしましょう。ダメダメダメ。
あのね、ちーたん、はい、実はですね、はい、昨日公開になった映画、はいうん、ソワレがね、はい、ありまして、舞台が和歌山なんですよ。
あ、そうなんですね。
和歌山市の風景もいっぱい出てくるし、うん、日高川町、それから御坊とかの街並みもいろいろ出てくるんですが、うん、中でもこの円珠ヶ浜を歩くシーンが印象的で、チラシなんかにもね、はい、その写真が使われてたりとかするんで。
そうなんですか。
ちょっと後で、はい、ソワレごっこしていいですか。
わかりました。え、じゃあもしかして今私たちがいる、
うん、
この場所も、
う
ん、キャストの皆さんたちは歩いたかもしれないってことですよね。
撮影したと思いますよ、まあ、実は私もちょっと関わらせてもらってて、はい、出てくるので皆さん映画館で見た時には、はい、あーって見つけてください。
わかりました。あの
本当に映画自体がすごく切なくて、うん、でもソワレ、夜のお芝居を見た後の夜明け前、もうすぐ日が昇る、そんなことをちょっと最後に感じることができるので、とにかく美しい、切ないけど美しい映画で、で和歌山のおなじみの風景もたくさん出てくるので、
じゃあ皆さんがいつも見てるようなあんな場所やこんな場所がその映画の中には出てくるかもしれないってことですね。
両方楽しんでいただきたいなと思います。はい、我々はじゃあこの後、はい、ソワレのチラシの真似しをして、はい、ちょっと堪能したいと思いますので、はい、皆さんもぜひ、ご覧になってください。はい、
浜、ゆら、五感で涼を感じる旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してください。番組ではインスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。そして皆さんもぜひお出かけください。ここまで女子旅サポーターは角堂紗友子でした。では旅のまとめです。
さあ、浜から、はい、今松林の方に上がってまいりまして、はい、ベンチでのんびり2人腰掛けております。
右を見ても左も見てももう松松松。
そう、やっぱり円珠ヶ浜といえば、はい、広い浜と、うん、そしてこの松のイメージかな、
うん、
私。
そうですね、うん、ちょっとのんびり落ち着いたところで今回の旅振り返ってみましょうか。
はい、
西山ピクニック緑地からのスタートでしたね。
はい、
ちょっと霧っていたというか、
綺麗な風景が白かったね。
そうですね。
でもなんかちょっと涼しさを感じるというかね。
だってなんて言ったってね、今回の旅のテーマは涼を求めてみようかみたいな感じでしたからね。
じゃあもうバッチリのミストでしたね。
そうですよ、うん、あんな自然のミストをね、はい、感じることができるなんて最高の旅のスタートでしたよ。
でもまた景色の綺麗な時も行きたい、
うん、また行きたいですね。そして次はですね、うん、戸井鍾乳洞に行きました。
行きました。
はい、
ね、面白かったね。そしてこれこそまさにひんやり、
本当にひんやりでしたね。
涼が待ってくれてたし、はい、でちょうどその鍾乳洞に行くまでに階段を降りていくのが、はい、うんうんうん、まるでこうなんて言うんだろう、タイムスリップじゃないけど、はい、別空間に
そうなんですよ、
だんだんだんだん変わっていくみたいな、
なんか異次元に行ったような雰囲気ありましたよね。
あれが面白かったね、
はい、
涼しかったわ。
そしてあんなに自然な石というか、うん
うん、そうね、
なんて言ったらいいんですかね、あれは、
まあ、鍾乳洞ですね。
鍾乳洞ですよ、ね、
いろいろその自然の作り出した美しさだったり、ね、面白い形だったり、うん、もう本当に探検気分で大人もね、はい、楽しんで、うん、かつひんやり、
ひんやり良かったですよね、はい、でひんやりした私たちは今度はですね、
はい、
ちょっとあったかくも
これはね、涼を求めるために体を温めるっていうのは、
そうですね、
大事なんですよ。暑い国の人ほど、うん、ほらカリー食べたりするでしょ。
確かに、
ああいうの求めちゃうんですよ、
はい、で私たちはですね、ゆらちゃんぽんを食べました。
食べました。また涼もたっぷり、
はい、大川さんというね、うん、お店だったんですけども、美味しかったですね。
美味しかったし、ここ、うん、お店の方もね、素敵でしたね、
はい、温かい方で、
うんうん、
いいお話も聞かせてもらいましたね、
はい
はい、
もう大満足でした。
そしてですね、三崎神社に行きました。
行ってまいりました、はい、ここも歴史があるということで、うんうん、ちょっとその感じとかね、
はい、
あとウバメガシの老木も見て、なんかありがたいパワーもらってきたね。
そうですね、
うんうん、
そして最後は円珠ヶ浜で、まあ、ゴールという形ですよ、
はい、この波の音がいいね。
海から来るこの潮風もちょっと涼を感じますよね、
うん、そうね、うん、なんかこうなんだろうな、波の音を聞いてるっていうのは、はい、人間ってこう癒されるのかと私思ってるんですが、いかがですか。
癒されると思います。
で円珠ヶ浜って泳げない、うん、すぐ深いので、
はい、
泳ぐのは危ないんだけれども、うんうん、もうこう波を見てるには本当に綺麗な浜だなと思って、ね、
この波のザブンザブンって音を聞いているだけで本当に気持ちが良くなってきますし、うんうん、涼しい気持ちもなんか倍増しますよね。
ヒーリングですな。
ヒーリングですね、これ間違いないですね、はい、いや今回の旅は、
はい、
心がなんかすっきりしました、
本当、
はい、やっぱこう夏は暑いんで心もたくさん汗かくんですよ、
はあはあ、
でも今回回ったところで全部涼を感じることができたので、なんか心がまた軽くなりましたね。
お、いいですね。
いいでしょ。
でみんなも心軽くなるために、はい、涼しいとこ行ったり熱いものはキュッと食べて、
はい、
汗かいて涼しいっつって、うん、いいね。
いいですね。
でもなんか自然の風を浴びながら、
はい、
自然の中でちょっとにんまりして深呼吸して、
うん、あ、いいですね、
はい
はい、
この夏の疲れが出ないようにね、うん、皆さんもぶらっとお散歩、いいところばっかりでした。
そうですね、ぜひね、皆さんにも巡ってほしいですよね、
はい、
ということで今回の旅は私三浦千秋とな
あさんこと今井直美でした。
それではまた、バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は9月26日の放送です。お楽しみに。